私たちの信仰というのは、私たちが神様のものだということを、知ることと一つです。で、神様のものだと知るというのは、この今晩聞いている聖書の言葉に言えば、聞けば、私たちが神様のご計画の中にあるものなんだということを確かめてよいかと思います。信仰というふうに言うときに、世の中一般では多分そうなんじゃないかなと思うんですけども、私たちが生きていくのに必要なもの、そういう言い方は、信仰全般にとって、どの他の信仰、宗教、信仰というか他の宗教でもそういうふうにこう言われるんだと思うんですけども、でもそういうふうな言い方を、私たちもしないではない。私が生きていくのに必要なもの、例えば賛美歌の歌詞でも、信仰こそ、私たちを導く杖であるっていうね、その信仰を杖として頼りとして生きていこうっていう、言い方がある。それは言い方としてはいいんですけれども、だから私たちを支えるものとしての信仰、私たちに平安を与えてくださるものとしての信仰、そして神様でありイエス様の救いなんだっていう受け止め方はいいんですけども、それだとね、どうしてもこう私たちの中にこの信仰っていうのがある、そういうふうに受け止めちゃうと思うんですよ。私たちの中に、例えば心の内に心の平安をなんていうふうな言い方するときはまさにそうですけども、体の生活、この世にある私たちの生活そのものは、いろいろな悩みや憂い、困難や問題、ストレスもあるしっていう中にあるけれども、でも私の心は信仰によって支えられていますっていう、内側の話に、私たちは信仰というものを内側の出来事として理解したい、あるいは理解しようとする。私には信仰があるから、この信仰によって支えられていますって、そういうふうに喜び語るということももちろんあるし、それを僕は全部ダメだなんていうふうに言わないんですけども、でもこの神様のご計画の中に私たちがあるんだっていうふうに言うときには、私の中にこの神様があるとか、私の中にイエス様の救いがある、あるいは私の中に今言ってますように信仰があるっていうものじゃないはずです。大事なのは神様の中に私があるってことですよ。私の中に信仰があるじゃなくて、私の中に神様がある、違う、神様の中に私があるってね。この神様の中にこの私があるっていう、この受け止め方っていうのが、私たちね、どうしてもその自分っていうものがあるし、自分の主体性とかね、自分の思いとか自分の考えとか自分の判断とかっていうことを大事にするようにというふうに私たちは、そういう社会にこう過ごしていますから、どうしても私っていうものを中心に物事を考えたくなるんですけども、でもその私っていうのは神様の中にある私なんだということなんですよね。むしろその私たちの心の中にこのね、信仰があるっていう言い方をするのならば、神様の心の中に私たちがあるっていうふうに言ったらどうでしょう。これは枠組みが全然違うんです。私の中に神様、私の中の信仰じゃないんです。神様の中の私、神様の中の、その信仰に生きる私なんですよね。これは受け止め方の違いっていうふうに言うかもしれませんけど、まさに聖書が言っている世界って、あれ私たちの世界ってそうなんだって言うんですよ。だから、聖書が一番最初から言っている天地創造の物語、神様が天地万物をお作りになりましたっていうふうに言っていること。そして神様がそれをご覧になって、ああ、よかったっていうふうにこう満足されているっていうのは、神様が全てをお作りになったでしょ。その中に私たちはあるんですっていうふうに言ってるわけです。これが聖書の最初から伝えてる信仰なんですよね。ね。だから私たちの中に神様があるとか、私たちの支えとしてイエス様来られましたなんて聖書は言ってないんです。このところを私たちはどういうわけか、その世の中の他の信仰と同じように、なんか心の支え、 としてだけ信仰みたいな言い方するんだけど、乱暴な言い方すれば私たちが、うん、本当に乱暴な言い方してね、って思われるかもしれませんが、私たちが心の平安を得ていようといまいとね、神様にとっては知ったことじゃないんです。あえてこういう言い方をするんですけどね、私たちは神様の中にあるってことは、だから私たちが心ざわめくもの、波立つものであっても、でも神様の中にあるんだって、波立っていたっていいんです。心落ち着かなくったっていいんです。不安でいっぱいだっていいんです。でも私は神様の中にある。だから私たちにどういうふうに言ったらいいでしょうか。わかる心の支えなんてね、ごくごくちっぽけなものだと僕は思うんです。だから時々言いますけど、信仰ってわかんないんだっていうふうな言い方します。僕は、分かることを求める危険ってあると思うんですよね。分かりたい、聖書の言葉が分かりたい、神様の思うことが分かりたい、それはいいんですけども、まあ、これはちょっと時代精神というふうに言ったらいいんでしょうかね。この世の中って今分かりやすさを求める時代です。そして分からなければそれは自分にとって関わりがないものだっていうふうに、ある意味こう線引きをするというか切り捨てるような時代だ。そういうふうに分かることだけで生きようとするから、お互いの関係、人と人との関係もどんどんどんどん小さくなってるように思う。それは僕はどっか違ってるなと思う。それは何が違うのかなって思ったのかっていうとです、やっぱりそれは分かるものとしてしか相手を見ようとしないってことなんですよ。分かるところでしか相手を見ようとしない、それは相手の一部しか認めないということです。実に私たちはそうやって分かることを求めるという仕方で、人とのつながり、人との関係にあっても、その相手に対する非常に不尊な態度を取っているということなんです。相手の上に立って、ああこの人はこんなもんっていうところだけで相手を見ようとする。私たちはそういうところで実は本当にお互いの関係というものを実に小さくしているし、あるいはそう今の言い方で言えばギスギスしたような関係になるっていうのはね、他のところがあるっていうことを見ようとしない、まあ見れないっていうふうに言ってもいいのかもしれませんけども、そういうふうな中に私たちは今、まあこれは時代の精神というのか時代の空気というのかね、分かることだけをこう求める。それこそだから今ね、スマホ持ってれば何でも分かりますなんていうふうに言って、これ間違いですよ。スマホにないことが大事なの、ね、スマホにあることはそれは見りゃ誰だって分かる。でもその他があるっていうことを今時代は分からなくなってる、ね、そこに検索しても出てこないことを私たちは認めないといけない。検索してもそこにどうしても出てこないことがあるっていうことの中に私たちは生きる。これまさに私たちの信仰ってそういうものです。信仰についての説明はあります。でも私たちがどうやったら信じることができるのか。だからこれはちょうど先週がペンテコステでしたけどもね。聖霊のお働きをスマホ検索したら聖霊のお働きに預かることができるのか。まあできるわけない。ね。神様はスマホを通して働いたりはしません。教会を通して、聖書の言葉を通して語られる言葉とともに聖霊の働きはあるからです。これは変わらない。で、だからその聖霊の働きっていうことをね、私たちはそう、それをこれだって分かることじゃないんです。いつも言います、皆さんがなぜクリスチャンであるのか、なぜ今晩礼拝に来ているのか、それは分からない。だから分からないことの中に生きているのに、そこで分かる理由だけで神様を求めるということの中では、それは神様を小さくするということになるということなんですね。だから本当にむしろ私たちは神様を分からない方として認めるということの中で、だから私たちは信じるんです。だからそこに信仰があるし、その信頼があるんです。もちろんこの信頼っていうところの中には、私たちにそう、それこそ神様の憐れみとして分かる経験を私たちはしてきています。神様が私たちの祈りに応えてくださった、 本当にそれこそ心の平安ということだっていいでしょう。私の今日にこのざわめく思いに神様が平安を与えてくださった、私に慰めを与えてくださった、私に新しい望みを与えてくださったっていう私たちに分かる経験を神様は確かに与えてくださいます。でもそれは私たちが分かるっていうのは、これ最近受け止めていることですけど、私たちに例えば目に見えること分かることってのは何か、それは神様の憐れみなんだって、ね、分からないものだけれども、でもその神様への道が示されるようにってあえて分かるものとしてくださっているということが、その神様の前にはある、神様がそうやって私たちにそういうふうなことを示してくださっている、それが私たちにとって分かるということだし、だから私たち変な言い方ですけどもね、分からないことが分かるっていうことが大事なのかなと思うんですね。だから神様への信頼を本当に、分からないっていうことの中で、でも神様が本当にこうやって聖書の言葉を、まあ、こうやって聖書一冊になるような言葉を一生懸命与えてくださった、そこは分かるっていうふうに言っていいし、本当に神様が聖霊の注ぎの中で私たちを支えてくださっている、私たちが神様の恵みの中に、そして神様への信頼に生きることができるようにっていうふうに私たちを導いてくださっているっていうことを私たちは信じていい。だからこの神様のご計画の中に私たちがあるんだということの中でね、私たちが求める平安のうちに神様がおられるわけではない、私たちがこう求める心の支えとして神様がおられるのではない、むしろその外に、いや、そういうふうなことを求めてしまう私たちが神様の心の中に置かれている、このことが大事なところだなということをこう思うわけです。だからね、さっきもちょっと ある意味意地悪な言葉で言いましたけどね、私たちがこうね、ざわめいている、そのまんまであるものだとしても、でも神様の思いの中に私たちはあるんだ、これが神様のご計画の中にある私たちの姿です。私たちが本当に 神様の思いの中にある、神様のご計画の中にあるっていうのはね、それは本当に私たちが確かなその信仰の歩みの中に入れられているということなんです。そういう信頼の中に私たちはあるということですよね。で、だから私たちが例えばその自分の人生とか自分の将来とか自分の人生設計とかね、そういうことを私たちは考えたり、まあこういうふうな生き方をしていきたいということを求めたり、まあ、する、そういう場面は多々あるわけですけども、でも考えてみれば先のことは見えない、まあ、これも私たちがその人生の経験の中で知っていくことですけども、私たちはそのことをご存知でいてくださる方の中に、私たちの人生がどのように導かれていくか知っていてくださる方に私たちは委ねて生きることができるわけですよ。自分の思い描くところっていうのは、そんなのは本当に、私たちの乏しい経験の中でね、まあこうならないかああならないかっていうところですけども、でもむしろ私たちは求めていいのはね、神様が備えてくださる道があるということです。そしてその道は、それこそ聖書を通して聞いている信頼ですけれども、ついに私たちが終わりの日を迎える、神様の恵みの中に、本当に神様と顔と顔と合わせて、その神様を本当に真実に礼拝する、その終わりの日の礼拝に私たちは招かれているんだ。もう、それこそ全く平安というか、もう本当に神様とイエス様と一つとされるようなね、そういう中に私たちは置かれる、その歩みを私たちは歩んでいるんだっていうことなんですよね。どこで誰と話をしてたんだか、ちょっと今忘れちゃったんですけどね、私たちの人生っていうのは右肩上がりだって言うんですよ。もう上りっぱなし、落ちることはあれないって。それは何でかっていうと、私たちはついに天に迎えられるからだってですね。 なるほどなと、そうかと思って、で私たちが落ち込んだりなんだりとかね、自分の人生がダメになったりとかっていうような場面はあるけれども、やっぱり上り調子なんだって。ついには神様のもとに迎えられる、それははっきりしてるんだから、私たちの人生が下っていくなんてことはない。いや実際には人生そのものは、その体の衰えという意味では下り坂っていうふうなね言い方をするし、まあ実際にそういうふうな実感を伴うわけですけど、でも最後には神様のところに行くっていう意味では、私たちの人生というのはね、上っていくものなんだということを私たちは知っていい。で、そのことはね、神様への信頼の中でこう言っていく。だからそういうふうな歩みの中でどうなるかはわかりません。何があるかはわかりません。まさかっていうふうなことがね、起こるっていうことは多々あるでしょう。信仰に生きてきたのに神様どうしてっていうふうなことだってあるかもしれない。けれども、その歩みっていうのは、その神様のご計画の中にあるというね。そのまさか、どうしてこんな、なぜ私がと思うようなことさえ、神様のご計画の中に、私たちは確かに導かれてあるということへの信頼に私たちは生きる、ということが、この教会が生きてきたところです。ね。一人一人の歩みでもそうですし、あるいはこの教会の歴史っていうことをこう見てもね、まあ上り調子、だったというばかりではないことを見て取れるわけですけれども、でもそういうふうな中に、それでも神様のご計画の中にあるんだと。今この時が、今この苦難の時さえ神様のご計画の中にあるのだ、いうところに立ってきたし、そのことを信じてきたのが教会の歩みですし、また私たちもそういう教会に連なっているということなんですよね。で、実にその教会って何かっていうことを今日、このパウロの語る言葉の中にもですね、あ、教会ってこれかって示される。ここに聖霊はっていうところからですけども、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会いうふうにこう言われるわけですよ。神様が御子の血によって、イエス様の血によってご自分のものとなさった神の教会ね、そこには、まあこれはパウロが今語りかけているエフェソの長老たちに語っている言葉ですけども、まあそこをあなた方に託していくんだということを、まあここで語っているわけですが、ここに教会って何っていうことが一つ明らかにされている。ね。人が神様を崇めるために作った場所だっていうふうには言われない。神様を信じる者たちが集まった教会だっていうふうな言い方もされない。私たちは教会っていうのはそんなふうに受け止めているところがありますけれども、ここで神様がイエス様の血によって、イエス様の十字架の血潮によってご自分のものとなさった。ね。神様の教会なんだ。これもう少し言いますと、神様がイエス様の十字架の血潮によって、あるいはイエス様の命によって罪から贖い取られてご自分のものとなさった神の教会なんだと。だから私、ここには教会って何っていうふうなことを言えば、イエス様の十字架によって罪からもう一度取り戻されたところが教会なんだと。そのことがここに改めて言われている。御子の血によってご自分のものとなさった。イエス様の命によってご自分のものとして取り戻されたんだ。神様のものとして取り戻されたのが神の教会なんだということです。だからここに、まあ私たちは、まあ例えば、今晩皆さんがこうやって集まっていただいてね、この教会に私、自分の教会だ。そういうふうに思っていただいていい。でも、自分の教会だっていうことを言うときにも、でもその教会っていうのは、まあこれ当たり前なんですけどもね、私たちはいつも言うわけですよ。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様っていうね、お祈りの仕方が、祈りの枕として、まあ枕って言わないか、呼びかけとしてそういう言い方をする。教会の頭はキリストであるってね。そして、まあ、ここで言えばその教会を神様の教会としてくださったって、神様がそうしてくださったんだっていうふうに言われる。当たり前のことなんですけど、確認したらいいのは、教会っていうのは神様のものなんだ。 神様のご支配の中にあるんだ、そしてイエス様のものなんだということです。で、ここに改めて私たちが知らされるのはね、だから私たちはそういう神様のご支配のもとに生きるものなんだということなんです。教会は自分のものだなんていう人はまあないんですけれども、あ、でもね、まあこれは、まあこれは僕自身に対して言わなきゃいけないですけどね、それこそ牧師が教会の主人だみたいになっちゃいけない、ね、まあそんなつもりはないですけども、それこそさっきの分かる分かんないっていうことでね、僕は気をつけなきゃいけないなってやっぱり日頃思うのはね、僕は例えば今和歌山教会に来て教会の牧師となって13年目なのかな、そういう時を迎えてきました。まあ10年も過ぎてね、教会の牧師、この教会の牧師として使えること許されているっていうところの中にはね、一方では常にやっぱり おごりというかね、傲慢になる可能性をいつだって秘めてる。ああもうこの教会こんだけいるんだから自分のものだって、まあ自分のものって言い方はまだしないにしてもね、もう教会ってこんなもん、和歌山教会ってこんなだっていう風なところでこう見ようとしたくなるとかね、あるいはそういう風に何か自分の思い通りにしたくなるとかね、でそういう危険性っていうか、そういう誘惑ね、そういういざないの声ってのはやっぱり本当に響いてくるわけですよ。でもそういう風な中で、だからこのやっぱり聖書の言葉に聞くっていう、まあ、今晩示されているところもそうですけどもね、ここは神の教会なんだってことなんですよ、ね、牧師のものじゃない、長老のものじゃない、信徒のものじゃない、まあ、時々ね教会で声の大きい信徒がいるとかね、そんな言い方しますし、あるいは教会の中で混乱起きることありますよ。和歌山教会っていうんじゃなくてね、僕がこれまで見聞きしてきた教会、実際に僕中教会のね、まあそういう話してもしょうがないんですけど、とある教会の仲裁に入ったことあります。いろいろ混乱が起こっていてね、でもその時にはっきりしてそこでね、本当にもうこんな教会になるなんて思わなかったとかね、信徒の皆さんがね泣いたりわめいたりし始める中でどうしようと思ったんですけども、その時にその一緒に仲裁にいた教会がね、黙りなさいって怒ったんですよ。驚いちゃって、教会はそんなことで倒れない、あなたたちが思うようなものじゃない、自分そういう嘆き方は自分たちのものにしている、それは悪い嘆き方だって言って、ね、叱った。うわあそうかって僕横でビクビクしながらですね、それを本当にあそうだなってこう思わされたんですね。だからそれ忘れられないんですけど、主の教会はあなたたちが混乱したことぐらいで倒れるもんじゃないって、ここは主の教会だって、キリストの体なる教会だって、そのことはねはっきり告げられた時にね、あそうだなって思ったんですね。だからそのことはやっぱり私たちは、まあ、肝に銘じるっていうことではないんですけどもね、まさに私たちがこうやって礼拝に来てるっていうことが、まさにこうやって神様のご支配の中に置いていただいているっていうことなんですよね。だから私たち、まあ、こうやって毎週、ね、朝の礼拝もそうですし夕べの礼拝もそうですけども、この礼拝のもとに招かれるっていうことは、さっき私たちの、ね、生活そのものはその神様への信頼の中にあるし、まあ、そこにはね神様わからんっていうことを言うんだって言ったことと言ったんですけども、まあ、それと矛盾するような言い方になりますけどね、でもそういう私たちが神様のご支配の中にある、神様のご支配の中にこうやって取り戻されながら私たちは神の民としての歩みをするんだということなんですよね。だからそれこそその、まあ、ここでパウロがね、これエフェソの教会もそうなのかなってということなんですけども、残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んでくるとかね、またあなた方自身の中からも邪説を唱えてとかっていうふうなことも言われるわけですけども、そういうふうにしてこれ何かっていうと、神様のご計画の中にあって神様の教会とされているっていうことはそれは違うよという人たちが出てくるということですよ。それこそ自分たちの力で教会立てていこうとかね、自分たちの教会として歩んでいこうとか、自分たちのものだっていうふうな、自分たちが教会のオーナーになろうとするようなね、そういうふうな者たちがあなたたちの中にだって出てくんだっていうんですよ、ね、これ出てくれって言われてるっていうのがね、まあ大事なことなんですけども、でもそういう中でいや そういうこともあるから、だからこの教会が神様がイエス様の血潮によって 贖い取られた教会なんだっていうことを、やっぱりね、そのことによくよく目を覚ましていなきゃいけないっていうことを改めてこのパウロがここで言っているっていうこと、大事なんですよね。でこれは当たり前っていうか確認したいんですけど、このね、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会っていうのは、これはそのパウロが語りかけているエフェソの教会の長老たちに対して、エフェソの教会がそうだっていうだけじゃないです。教会ってのはこういうもんだっていうことです。だから私たちがこの和歌山教会のことで言ってもいいでしょう。和歌山教会っていうのはどうしてここにあるのか。この教会がここに立つためにイエス様の十字架の血潮が流されているっていうことですよ。ね。私たちの教会がここにあることが、ね、単にここにイエス様を信じた人たちの集いによって、ここの教会がこうやって形作られました、ここで礼拝するところができましたっていう話じゃないんです。この教会のためにイエス様の十字架の血潮が流されてあるっていうことですよ。この主の十字架の血潮の上にこの教会はあるということです。このことを私たちは忘れちゃいけない。まさにこの十字架の血潮によって、御子の血によってっていうことは、これイエス様の命によってということですから、イエス様の命の上にこそこの教会があるということを私たちは失ってはならないということなんですよね。でこのことをもう絶えずパウロはここで確認してきたということなんですよね。このさっきも言いましたよ、残忍な狼とかね、あなた方自身の中にも邪説を唱える者が出てくる、ね、教会を自分のものとするような者たちが出てくるというふうに言いながら、そうならないように私が語ってきたことをこう思い起こしなさい、ね、涙を流して教えてきたことを思い起こしなさいということを言うんですけれども、まあ、そこでね、実に3年間っていうふうに言われる。これ3年って、たった3年なのっていうふうに思われるかもしれませんが、パウロの伝道旅行の中でこの3年ってエフェソの教会以上に長い、一つの場所に滞在したところとしてはこれ以上長いところないのでね、これがいかに長いか、いかにそこにパウロがとどまり続け、そこに、いや、その土地を愛し、その土地のために心尽くしたかっていうことが、まあ、分かる、この3年間というところにね、そういうことを受け止めてよいかと思うんですけども、そこにひたすら語ってきたんだっていうんですよ。これね、まあ、教会の言葉っていくつも語ってないんです。ある意味、いや、それは語り口っていうか切り口はいろいろあるし、それこそ今晩聞いている、こんな話は前もしたかもしれませんけれども、私たちこうやって聖書の箇所をこう少しずつね、この連続公開説教なんていうふうに言いますけれども、その聖書をこう少しずつ小説を追いながらこう礼拝で聞く御言葉として聞いています。だから同じところを延々聞いているというわけではありませんけれども、でもそこに語られていることは、そこにいくつもあるわけではありません。まさにこの、まあ、この神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会、この出来事をずっと聞いているんです。あるいはそこに集うものとされた私たちは、その神様のご計画の中にある神様のものとして生きるものとされているということを私たちはずっと聞いている。あるいは私たちはイエス様で生きるということを、イエス様の救いによってイエス様で生きるものとされたということをずっと聞いている。それが、語り口は違うし、語る言葉も違うようだけれども、でも語られている内容っていうのは変わらないんだっていうことをね、一つ覚えていい。でも変わらない。でもなんで変わらないかって、いや、それしかないからだっていうことでもあるのですけども、一方では、むしろ私たちの周りに、いかに変わるものが多いかっていうことだと思うんですよ。それこそここに、その残忍な狼どもとかね、そうやって群れを荒らす、教会を荒らすような言葉、あるいは、そのあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする、まあそうやって教会を荒らそうとするというのは、これなんでそういうことになるかっていうと、違ったことを言う人たちが出てくるからです。これ最近、ある本をこう、開いていて、ああ、そうかって思わされたのは、異端ってね、いうのがあるわけです。異端っていうのは、違った、 他の宗教ってことじゃないです。あの異端っていうのはあのキリスあの私たちの信仰、教会の信仰を語っていたはずなのに違うのが出てくる。だから例えばまあ極端な話、イエス様じゃない救い主があるみたいなことを言い始めたら、まあこれは明らかに異端、まあ、まあそこまで言っちゃうともう、もう別の宗教ですけどね。異端って何かっていうとね、あの新しいことを言い始めるのが異端だっていうんですよ。だから教会って新しいことが聞こえてきたら、あこれまずいって思った方がいいって言われる。だからあまり木を照らうような牧師の話ってのは危ないって言うんですね。やっぱ教会はスタンダードがいいって、ああまたかって思えるような話が聞けるっていうのが、それが一番健全な教会だって言うんです。なるほどなと思いました。だ教会ってのは、まあ、金太郎飴みたいなもんでね、あれはそれを、まあ、切り口によって多少ね、あの金太郎飴の顔の形が変わるわけですけれども、でも同じ顔が出てくるって、同じキリストの顔が出てくる、うん、それが大事だって言うんですよ。だから私たちがなんか新しいことをね、なんか新しい教えを求めるっていうふうになったら、それは逆に私たちのね、あのその信仰がもしかしたら危ういのかもしれません。むしろ、ああ今日もイエス様が語られていた、私はイエス様に救われたものだということが語られていた、私は神様の恵みの中にあるということが語られていた、それが聞けるということが大事。そしてそれが、そのさっきも言いました神様のご計画の中に私たちがあるということなんですよね。神様の思いの中に私たちがあるということなんですよ、ね、私たちの中に心の平安を求めるっていう、そういう信仰っていうのは、これはね、もしかしたらいつも新しいものを求めているのかもしれません。だって私たちの心をざわめくことって一つじゃありませんから。問題っていうのは、悩めることっていうのは、もうそれこそ日替わりですよ。まあまあ、そこまでコロコロしないにしたってね。でも、本当にこれもあれば、あれもある、こんなこともあるって。それ全部違うんです。ね。まあ似たようなことっていうのは、まあね、こう、ジャンル分けみたいなのはできるかもしれませんけど、違うんですよ。だからそれぞれに対応した救い、対応した心の平安ということを私は求めなければならなくなる。でも、教会の提供する救いは、まあ、提供なんてね、これはちょっと言い方は悪いですけども、教会で聞く救いは、あるいは神様が与えてくださる救いっていうのは、この神が御子の血によってご自分のなさった神の教会なんだ、そのことを聖霊が私たちに伝えてくださるんだということでしかないのだということですよ。だからそれ以上のものを求めてもいけないし、あるいはそれ以下のものを求めてもいけない、割り引いてもいけない。だからね、これはあの旧約聖書の中で、あの、モーセが、私が今日あなた方に命じる掟をね、掟からこう右にも左にもそれてはならない、そういうことを言って、さらにそこに加えてもならないっていうことまで言うわけですよね。だからそこにね、私たちは加えちゃいけないんです。新規な教えを加えちゃいけない、珍しいこと言っちゃいけないんです。むしろいつも語られていることが今日も聞ける、これが恵みなんだっていうことなんですよね。だから私たちの信仰っていうのは日々新たにされるっていう、まあそういうこと言いますけれども、でも日々新たにされるっていうのは、私たちがそこから離れるときにね、神様の教えから、神様の言葉から、神様の救いの恵みの言葉から離れちゃうから、そのもう一度新しく、そのいつも語られてきたことを聞くということが日々新たにされるということなのであって、だから私たちが何か新しいことをいつも求めるということは、それは信仰じゃないってね。なんか知恵を蓄えよう、知識を蓄えよう、いや聖書の言葉そのものはね、こんだけたくさんあるので、新しく聞くっていうことは、それはああこんな言葉はあったのかっていうふうな驚きっていうのはあるかもしれませんけれども、でも私たちに伝えてくださる神様の思い、神様がこの聖書というこれだけの言葉を尽くしてくださる中で私たちに告げてくださることはいくつもあるのではない、実に私たちが神様に救われたものだ、 そのところに、私たちに生きてほしいというね、その神様の愛と憐れみ等こそね、私たちは今も聞いている、いや今日も聞いた、それが私たちの信仰なんだということです。だから私たちの信仰にあってね、大事なのはいつも同じだということなんです、ね、私たち変わりゆくものでありながら神様は変わらない、神様は今日も同じでありました、今日も私を慈しみ、今日も私を憐れんでくださいました、今日も私を憐れんで恵みの言葉をお与えくださいました、その変わらない神様の前に、ああ今日も変わらなかったということをね、生きること、まあ、これが信仰なのだということを、まあ、この聖書の言葉にまた聞くところでありました。お祈りをします。天の父なる神様、本当に私たちの世の歩み、いろいろなことが起こり、また自分の思いを超えて本当に、どうしたらいいのかと考えあぐねるようなことも多々起こるのです。そのような中で本当に神様にすがり、何とかしてくださいということを求めるのですけれども、私たちがそのように求める前に、神様あなたはすでに私たちをあなたの救いのご計画の中に確かに入れてくださっていた、その信頼の中にあってこそあなたの皆を呼ばせてください。そしてあなたがいつも私たちを覚え、年頃に帰り見、そして恵みの言葉を持って養ってくださっている、その信頼の中にこそ私たちの平安と慰めとを得させてくださいますように、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。